Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
いちこのスマートな整理術。この番組はちょっとした収納や毎日の工夫でスマートなライフスタイルを送れるヒントをお伝えする30分番組です。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
Enjoy your smart organizing by Smart Works。
I used to roll the dice。
皆さんおはようございます。この番組を担当するいちこと
ひろこです。
はい、今日も30分間よろしくお願いいたします。ね、最近ひろちゃん、はい、お風呂をリフォームされたんですよね。
そうですね。もう
どこまでリフォームしたの？
お風呂場と洗面所、うん、
あ、いいね、うん、全部したら、
まあ、元々はだからお風呂の故障だったんだけど、うんうん、そうすると横に
それはなんかもうお湯が沸かなくなったの？
いや、もうこのかれこれ3年ぐらい、うん、あのこうシャワーホースがダダ漏れだったのね。ちょっとまあ普通のホースだけ変えれるんだけど、うんうん、ちょっと特殊なあの作りだったので、もう壁から取らないと無理って言われて、そしたらもう体操だし、うん、まあ、どうせやるならもうリフォームしたいなと思って、まあ、うちも築16年なので、給湯器もそろそろやばいよとか言わ、いろいろ言われたから、
ね、20年ぐらいでやばいとか ね
言われるし、うん、まあ、もう冬を前にさせてもらいまして、もう心地よく毎晩が。
どんな感じ？
うん、明るくなったし、まず明るくなった、ちょっとね、
色が変わったの、
うん、そう、色も変わったし、あとやっぱり最新のなんかこう使い勝手っていうか、
どんな感じ？やっぱりこうこうクルリンっぽいみたいな、
あ、なんかお掃除
よね、お掃除のね、そんな感じ、
うん、まあ、今はまだねそんな寒くないけど、うんうん、床がこう冷たくないみたいな、
カラッと床みたいな、
うん、なんか多分、うんうん、そう水滴とかすぐなくなるから冷たくないとかね。
うん、
でもまあそれより私は洗面所してよかったなっていう。
あ、そう、洗面所はもう全部シンクも収納も変えたわけ。
だから、まあ、うちもねほら家族も多いし、
うんうん、
あのその洗濯をねあのこう割とかけれるような、あ、
それもしたのね。
あ、まあ、狭いんだけどかける場所を
したんよね、
うん、作ったりとか、うん、なかなかもう日々のこう使い勝手が良くなったので、
うん、それはそれは、はい、うん、ね、じゃあもう部屋干しできるように天井からするやつ、そうそう、うん、うちが使ってるやつみたいなの、
ちゃんとこのなんだっけ、
星姫様ね、うん、あれね、なんかパナソニックの製品なんですけれども、うん、星姫様って言って天井からこうポールがね吊り下げられていて、うん、でそれをねなんか上下することで洗濯が ね干せたり、いらない時はしまえたりってするシステムなんだけど ね、それもつけたんだね。
それつけたかったけどつけれなかったの、
うん、
あ、うん、ね、違って、あのこうちょっとレールみたいな、うん、
あ、ホテルにあるやつみたいな、
そうそう、なんかこう、うんうん、カチってね、
はいはいはい、
レールが出るタイプ、いいね、
あれ、あれすごい細いのにすごい何キロも、
そうそうそう、割とね
耐荷重なんよね、
うん、だとなので、
うん、
日々の家事が楽になりました。
それすごい楽になるね、楽しみやね、今度見に行かせてもらいます。
ください。
はい、では今日も30分間どうぞよろしくお願いいたします。FM ギグいちこのスマートな整理術。今週のメイントークは、骨格スタイルについてお話を進めていきたいと思います。実はね、この夏に、うん、私とひろちゃんは、まあ、新たな資格をね、はい、ちょっと学びに行ったんですけれども、
はい、
はい、
皆さんね、でも骨格スタイルって知らない方も多いでしょうね。
でまあ、ひろちゃんはもともとね骨格診断とかを、はい、まあ、仕事でね、はい、されてたんですけれども、うん、ちょっと新たな違う協会というか、はい、そのちょっと違ったね、はい、まあ、同じような感じなんだけれども、はい、っていうところでちょっと学びに行ったんですけれども、はいはい、じゃあちょっともともとね骨格の講師もしてたひろちゃんに大枠を丸投げしてみようかな。
あのまあね、うん、骨格って言われるとなんか皆さんこうもう心霊じゃないかなんか
なんかね、どんどんみたいな怖いみたいな感じやね。
そうなんですけど、うん、あのまあ、お洋服の選び方をまあ楽にするっていうところの、うん、まあ、一つの視点なんですが、うん、あのまあ、そもそも皆さんどんな風にねお洋服を買いに行くときに選んでるかっていうところなんですけど、ね、うん、まあ、あの色ね、こんな色の服着たいとか、
そうよね、うん、あとまあ素材とか
あとねデザイン、うんうん、今年はこんな
流行るかなとかね、雑誌に出てたからとかね、
うん、買いますけれども、うん、まあ、この骨格スタイルっていうのは、うん、あのまずお洋服のその色デザイン素材のうちの、まあ、デザインと素材について、うんうん、より自分に素敵に似合うものそうね、探すという、うんうん、分かりやすい分析方法になります。
そうよね、はい、なんか私もこうあのその学ぶまでにも、うん、まあ、いろんな方から聞いたりとか、まあ、鈴木とか、はい、まあ、ひろちゃんとかもね、うん、あのもともと骨格のあのもう先に講師をしてた人から、まあ、いろいろ診断されたりとか、うん、まあ、情報を取り入れながら、あ、そうなのかっていうので、うん、やっぱりこう骨格に合った服を選ぶことでよりスタイルアップ見えたスタイルアップして見えたりとか、うん、まあね、女性やったら嬉しい痩せて見えるとか、うん、若く見えるとか、はい、それが本当にもう顕著に現れるなっていうのを
ね面白いね
、うん、やっぱりその30代ぐらいって全然そんな風には思わなかった、うん、35、6、7ぐらいまでは何でも着こなせてたのね、うん、それこそもう全然もうジーンズと T シャツ着ててもいい感じだったりとか、うん、もういろんな服がおしゃれに自分なりに着こなせられてたのに、うんうん、なんだろう35過ぎた頃からあれっていう風なねなんか好きなものと似合うものって違う？あれ似合わなくなったの？っていう服が本当に多くなってきて、うんうんうん、もうそれがもう紐を解けたって感じだね、謎が。
なるほどね、
うん、
あのまあ、私も本当になんかそこはすごく大きくて、うんうん、あの昔結構イケてると思って着てた服が、うん、なんかある日突然ちょっとあれなんか違和感とか、
そうよね、
太って見えるような気がするとか
だらしなくとかね、そうで、それはやっぱりその生まれ持ったその一人一人の骨のつき、うん、はい、うん、骨の形とか、うん、それによって筋肉とか脂肪のつき方が全く変わってくるですよね。
そうなんですよね、うん、まあ、皆さんこうあまり人のね体って、うん、外から見ては見てても、うん、実は触るとかってね、うん、少ないと思うんですけど、うん、このまあ骨格スタイルっていうのは実際こう触らせてもらって、うん、骨のこうねちょっと太さとか、
そうね、出方とか、
うん、脂肪のこうね張り感とか柔らかさとか
ね、だから夏だったでしょ、学びに行ったのが、うんうんうん、まあ、横浜に2人でね2回ぐらい行ったんですけども、うん、はい、その間に旅行に行ったのよ、うん、ね、温泉行ったりとかプール行ったもうエロ親父のように水着姿や裸の温泉に入ったある姿をもうずっと見てたら、うん、本当に違うよね、お尻の形とかも、ね、のとかね、足のねつき方っていうか、うん、やっぱ骨格によってなんか私本当に結構、まあ後でね、うん、ご説明するんですけども、うん、ストレートという骨格で、はい、なんか足の間にが隙間がある人に憧れてたんですよ、うん、昔から、
はいはい、
絶対隙間がどっちかってつかないまっすぐなんですよ足もね、まあ、あえて大きくじゃないから羨ましいっていうのはあるけど、隙間に憧れてたからなんか隙間を作ろうと思ってこうちょっと頑張ってこう大きくっぽく広げてみたりとかちょっとこう一生懸命したも隙間ができない、そう
そういうのがあったのね、うん、
できづらいねっていうのがあるのもやっぱりそうやって温泉で見てると、あ、なるほどなと、足と足がこうついてるとやっぱ隙間あれが見えやすいよねっていうのが
白い、ね、
分かるけどね、服着てたらまた ね、まあ、ねそこは分からへんねんけどね。
そうですよね、うん、でこの骨格スタイル協会っていうところのね、うんうん、私たちは3級と2級を受講したんですけれども、ねうん、まあ、大きくお洋服を、まあ、3タイプに分けるという考え方なんですよね、うん、で1つ目がまずストレートタイプで、2つ目がウェーブタイプ、うん、で3つ目をナチュラルタイプ、まあ、この大きく3タイプに、うんうん、分析していきます、
はい、
ではちょっとねストレートタイプ
振るそこで丸投げしようと思って今ずっとこう私聞く体勢で今日はしてたのに振られた。
話すこともね、そうね、いいアウトプットになるので、
そうね、ありがとうございます先生。はい、まあ、私はドストレートって皆さんに言われるぐらい、うんはい、まあ、ストレートなんですよ、まあ、若干ね違うところも持ち合わせてはいるんですけれども、うんうん、まあ、軸となるところは本当にストレートなんですね、うんはい、で、まあ、ストレートというのは、はい、まあ、全体的に立体的で上重心の体をなんですね、うんはい、だからまあ鳩胸、
うん、
まあ言ったら鳩胸であったりとかお尻位置がちょっと高かったりとか、うん、まあそういえば昔からプリッとしてるよねとか言われたりねしてたのはそのせいで、どっちかってちょっとお尻位置が高くて、腰位置も高い、
上半身の体型みたいな、
よく言えばね、そうそうだったんですが、うん、それがまあ年々、うん、それがこういいのか悪いのか、うん、ボリュームがありすぎフリルとかが似合わなくなったなっていうのを感じてたんですね、
はい、
じゃやっぱりそれはやっぱりシンプルでベーシックなものの方が似合う体、シン、うん、体がまあリッチな体、うん、よく言えばっていうなので、うんうん、そういうシンプルなものが似合うというのがストレートタイプの大きな特徴なんですね。
特にね、この、うん、本当に先ほど鳩胸とか言ってたけど、うん、デコルテあたりがね割と厚みがあるので、
そうね、そうそう
そう、そこにこうフリルとか
レースとかね、
うん、装飾をつけるとちょっと幅をね、
そうそう、
取ってしまうので、うん、大きく見えてしまう。
あとやっぱりこう肉のつき方が、うん、まあ、上半身であったら、うん、上腕の外側につきやすかったりとか、
腕の、ね、外にね、
そうそう、あと太ももで言ったら前太ももにつきやすい、うん、あとお腹であったら横に広がらず前に行く、うんうん、というのが結構特徴的なので、うん、やっぱ年々そういうね、うん、つくところがそこになってくると、うん、ちょっと生地感が薄いとか、うん、するものとか肩線が落ちた服を着ると、はい、上腕が太く見えたり、体が全体的にだらしなくだったりとか、うん、太く見えたりっていうのが気になってきてたので、うん、それを注意することで少しマシにね、うん、着痩せする効果が出てきましたね。
なるほどね、うん、よくこう例えで言われる女優さんとかであれば藤原紀香さんとか、
ね、そうだよね、うん、藤原紀香さんもね、やっぱりこう
結構胸出しててもやらしくないし、
やらしく見えないね、
ほんとこうゴージャスな、
そう、そんなに出してないのに出してるように見えたりとかね鳩胸だからね、
胸位置が高い、
うん、そうそう、胸位置がね高いからね、ふと気づくと出てるよみたいなね感じにねなり得る感じなんですかね。
でもやっぱりこう、うん、シンプルでちょっと上質なもの、うん、着られるとね、よりこう、うん、高級感、
高級な女ね、うん、
自分で言うみたいなね、
そうそう、
でも本当になんかこうシンプルリッチっていうと結構キーワードかなと思うんですけれども、うん、
まあ、あとアイラインを意識する、
そうね、というかね、アルファベットの I の形の全体のシルエットを作ると、うん、こうすっきりと、
すっきりと ね
見やすい、
ね、見えるんですね。だから私は本当にもともと、まあシンプルなもの、シンプルなものはもともと好きなんですけれども、はい、年齢経っていくとやっぱりこう肉付きが良くなってくるので、逆に敬遠しがちになってたんですよね。だからちょっと装飾のあるものとか、ちょっと肩線が落ちたふんわりした服とか、まあ、パンツよりもスカートフレアが好きだったりとかいうのがあったので、余計好きなものと似合うものが変わってたのね、うん、でも若さで着てたのがずっとあったので、うんうんうん、そこでね余計混乱をしてしまってたんですよね、うん、それが多分一致する人はそれほど ね違和感はなかったのかも、うん、私はもう完全に違ったので、うん、だからそこでもうね なるほどっていうね、
なるほどね、
うん、 学ぶことでできましたね。はい、はい、じゃあもう一つ、うん、ウェーブタイプっていうのも他にあるんですけれども、はい、そこはちょっとお得意のひろちゃんに。
お得意かな、
はい、まあ、ひろちゃんもねちょっといろいろ混合してるとこもね、
う
ん、
そうですね、
あるんですけども、
は
い、
この、まあ、ウェーブタイプの特徴は、うん、まあ、割とこう華奢なイメージの方が多いです、うん、実際触らせていただくと骨が細い、うん、うわーなんかもう華奢ねっていう、
ね、なんかピアノの先生の手の感じよね皆さんね、
ウェーブタイプのバレリーナとか ね、 ね、なんかやっぱ女性っぽくしなやかなって感じね、
うん、
あなんか女性のなんだろう装飾系の服とかもとても似合う方が多いです、うん、でまあ、先ほどねストレートの方はこうデコルテが割とリッチですよってお伝えしたんですけど、うん、逆にこのウェーブタイプの方はこうちょっとね、
平面的にね、
うん、
薄い感じ
ね、薄いのでそこをこうデコルテを出すとちょっと貧相な逆印象になってしまうのが特徴かなと思いますね、うん、あと先ほど、ね、ストレートさんは上重心ですよって言いましたけど、逆にウェーブさんはお尻周りにちょっと脂肪がつきやすいとか、うん、太ももの横が張ってくるっていう特徴なんかがあるので、うん、逆にウエスト位置をちょっと高めにすることでよりすっきりと着こなすこともできますね。
そうですね、
はい、
ですので先ほどストレートがアルファベットの I を意識って言ったんですけれども、はい、ウェーブは X、
うん、アルファベットの ね
X を意識、だからウエスト位置をこうキュッと高くして、うん、絞ってふんわりとしたスカート
かわいいね、
かわいいね、
なんか女子アナの方はそういうシルエットの服よく ね、
そうよね、
着られてますよね、いかにもこう女性しか着られないみたいな柔らかい生地とか、
うん、軽やかな
透け感のあるものとかが非常にお得意、
ね、う
ん、
そうですよね、うん、だから、まあ、若い時って、うん、まあ、そういうみんなね大学生ぐらいの頃とか高校生ぐらいの頃って、うんうん、もうみんながまあそういう服とかも
ね、
着てたりもねする時期もあったので、はい、
うん、
まあ、それはねやっぱりこうその時期はね何でもね着こなせたりするわけやしね、うん、
はい、
いいですよ ね、
そうね、うん、なので、まあ、このウェーブタイプの方も本当こう女性らしいワンピースとかも一番得意かなと、
うん、そうですね、
思いますね、
うん、
はい、
だから逆にV ネックとか、
うん、
まあ、そういうデコルとかシンプルな服着るとちょっと寂しいなって印象を与えがちな、そういう部分もあるので、そこを注意するとね、
って言われるぐらいね、
そうよね、
そうシンプルが物足りない、
うん、そうよね、だからまあお互いそれぞれ も、いいとこがあったり悪いとこがあったりっていうのが特徴的で、それをやっぱりこう意識してお洋服を選ぶとより素敵にね、若々しく見えるっていうのがね、
は
い、
女優さんに例えると誰がいましたっけ、うん、ウェーブタイプ宮沢りえちゃんと か、
そうね、
うん、神田うのちゃんとか、うん、あ、松田聖子さんとかね、
そうね、
わかりやすいね、
わかりやすいよね、ね、
なんとこうラブリーな、
ラブリーな感じでね、
ふわ
ふわした
そう似合う感じね、
ね、はい、で、あともう一つは、
はい、
ナチュラルタイプですね、
はい、うん、
はい、
ナチュラルタイプの特徴は私
そうね
割とね、本当にこう骨太な方が多いです、男性っぽい印象というか、
そう、ね、手もちょっとゴツゴツ関節が、
背も大きかったり、うん、手足が大きかったり、いわゆるこうモデル体型というか、
ね、またナチュラルタイプの方は、うん、やっぱり肉がつきに太りにくいとも言われてますよ ね、
そうね、
すごい羨ましいよねと思ってね、
でも逆にこの人たちは、うん、もうちょっと太りたいっていう悩みがあるって、
本当そうなのよそう、この間もお友達と喋ってて、
うん、
ね、でもそれはすごいこう切実みたいやけどね、そうそう、年齢経ってくるとね、
そうなのよね、うん、やっぱちょっとこう寂しくなってしまうから、うん、もっと太りたいのって言われる、うん、まあね、聞く人が聞くと贅沢な悩みって感じなんだけども、ね、だから逆にナチュラルタイプの方は、
うん、
服をこう重ね着とかすることでより華やかになるという、う
ん
う
ん、そうね、なんかアクセサリーもちょっとジャラジャラつけるとか、うん、
はい、
ストールとかもこうふん、もう大葉のストールをぐるぐる巻くみたいな感じが似合うんですよね、
で、まあ、男の人が着こなせるような服が全般得意かなと言えますね、うんうんうん、
でやっぱりあの先ほどストレートが上重心、
はい、
で、ウェーブが下重心っていうと、うん、ナチュラルはどちらかというとどちらになるんですか先生
また急に振りましたよ、
はい、
あのナチュラルさんは、うん、あの割とこう肩幅があったりとか、うんうん、あの腰の骨が張ってたりするので、うんまあ、ベルト位置は割とこう下げた方がしっくりきますね。ストレートさんなんかウエスト位置もいわゆる
ウエスト
ジャスト位置っていうんですけれども、うんうん、ナチュラルさんちょっとこう腰骨あたりとかの、
う
ん
う
ん、
だから重心を下に持っていくようなお洋服を着る方が、うんバランスがよく見える。
そうなんですね、全体的にこう、うん、シルエットが長めが
長め
得意な人が多いね。
そうね、重い感じ、うん、あと靴も重ためのごつめの靴を持ってくるとかね、
うん、ねえ、うん、だからタレントさんでいうとあの今井美樹さんとか萬田久子さんとかなんかこうい
いよね、ちょっとね江角真紀子さんとかね
大人な
そうね
女性というか、
うん、
かっこいいというやっぱ要素がね必ず入ってきます ね
やっぱりモデルさんが多いのかな
多いのかな宝塚の、うん、多分男役の人はもうここだと思う
そうよね、うん、絶対
女役の人はやっぱウェーブかな
ウェーブそうよね、うん、
印象がありますね、
まあ、この3タイプをこう、はい、あの自分がどこかなっていうことを知りながらお洋服選びをしたりあの着こなしをするとやっぱりねとっても変わりますよねみんな
そうね、うん、なんかグッとこうたった1枚買えるだけでマイナス3キロ簡単にできちゃうとか
そうそうそう私あの結構この夏すごい太ったんですよ、うん、春から告白5キロぐらい太ってでも今ちょっと戻ったんですけどだいぶでもその太ってる間はもう完全なストレートの服を着ないと、うん、もう相当やばい感じに見えたので、
でもより効果を感じれた
ってこと、ね、そうそう、うん、太ったんっていうそんな見えへんって言われるけど実はすごかったのね。そう。
でも本当にねなんか授業中にこういろんなね服着させてもらったりして、うん、分かりやすかった ね違いがね。
ね、はい、じゃあまああの次回もちょっとこのお話を続けてさせていただきたいなと思います。
はい、
はい、今日のメイントークは骨格スタイルについてでした。I hope life treats you kind.
FM ギグ、いちこのスマートな整理術。
この Q&A のコーナー、はい、また久しぶりの Q&A なんですけれども、はい、あの今日もメールで
そう、ね
はい、ご質問が来ています、
はい
はい、あの毎日あの家事に追われて、うん、なんかもう一日があっという間、
うん、
なんか時間がねあのあるようでないという人方からなんですけれどもあの、まあ、どんな風にこのやりくりというかね時間たぶんいちこさんなんかすごく忙しいと思うんですけれども、
はい、
どんな風にこう時短というか時間の使い方を意識されてるかなっていうこと
ですね。
ご質問来ています、
ね、それはよくねもう作業とかでもお客様からね、
はい、
あのよく受講生からも言われるんですけれども、はい、もうなんか意外になんかすごいいろんなことを毎日してるように皆さん思ってはると思うんですけど実はこう全部やらないとかいうのを心がけてますね、うん
はい、
私は
なるほど、ね、
そう細切れで家事をするとか、う
ん、突き詰めない感じ
、うん、例えばもう皆さんすごい偉いなと思うのは、うん、もう必ず何日間に1回シーツは洗うとかお布団を取り替えるとか、まあ、そんなん言ったらね汚い人みたいなんですけれど
でも昔は私もそう思ってたよ
そうそう
なんかやらなくちゃと、う
ん、なんかやらなくちゃをちょっと減らしてたのもあるし、うんうん、やるべきことの優先順位がやっぱり明確になってるのもあるのかな、うん、
なるほどね、うん私も本当にお引越しってきた時に近所の方、うんうん、専業主婦の方が多くて、
うん、
洗濯の様子が見えるのねそうするとまた洗ってはるとかって思うと、うんうんうん、私も もシーザーがなくてとか、
ね、またお布団干してはるとかね、
そうそうそういうのもね結構こう、
だって私お布団干さへんもん。違って、ほら今はお布団
まだ問題ない
お布団は布団乾燥機でやるの、
う
ん、私は
そうね、
そう今はね、
ふかふかになるもんね、
そうそう、もう機械でやってる、
だから親がやっていた家事をやらなくちゃと思っていたりとか、
そうね、
そのまま昔ながらのこうやるべき家事
干さないって言ったらすごい汚い人みたいで、今横のプロデューサーから肩をポンポン叩かれて、そうじゃなくてっていう感じなんですけど ね、
まあ、現代の、うん、
現代のね、
こう家電を使うとか、
そうそう、だから全部こうやろうと決め込まないで、うん、あと小刻みに細切れでやっていく、例えば、うん、私はお風呂入りながらお風呂掃除するんですよね、とか、あの洗面所で歯を磨きながら洗面所を掃除するとか、あと細切れで捨てるって言ったら、台所を台所は使ったら必ず全部拭くまでするから大掃除いらないし、なるほど、ね、うん、だから一回コンロ使ったら必ずコンロは拭くっていうのがもう習慣になってるので、そんなになんていうのかな、ドカッと、
ね、
うん、時間をかけてすることがないっていうのもあるの、
そのために時間を取らない、
そうそう、細切れでしているっていうのが大きいかな。あとやっぱり、洗濯も溜め込まない、
うん、
で私も洗濯畳むのとかもすごい嫌いで、嫌やけども、ここまで溜まったら絶対ただ、もうどんなに夜遅くても15分の時間でも絶対全部畳み切るとか、いうのをしないと、
だいたい自分が例えば15分あったら何ができるか分かってるってことね。
そうね、うん、だから15分以上かかる家事に絶対しないっていうのがポイントなのかもしれない。
あ、素敵、
言ったら素敵やね言ったら素敵やったね、びっくりした、自分でも
自分でびっくりした、
ちょっとできる感じやね私
ね。そう、まあ、でもそこはなんか人それぞれじゃん、うん、15分でもっとできる人もいるし、そうそうそう、もっとできない人もいるかもしれない、
う
ん、
私はもう家事とか嫌いやから、うん、もう15分がもう目いっぱい私の中で、
うんね、
うん、
そこもちょっと自分が1日でどこに何を時間を取られてるかとか、ね、ちょっとこう書き出してみるとか、
うんうん、そうね、どこ、だから自分はどこまで耐えられるのかなっていうのが分かると、まあ、洗い物したいついでに周りを拭くっていうのも一つの動作の中に入れると、まあ、水垢がたまらないので掃除しなくていいとかね、うん、まあ、そういうふうにこう先々を見越してやっていくと、もう必ず時短というか時間が作れるようになっていくのかなって思いますよね。
まあ、1日の中でも全部しようとかも洗濯もね、掃除も拭き掃除も全部じゃなくて、今日はじゃあこれをメインにしようとか、
そうそうそう、
15分でこれをやろう
とか、よくね最近1日1家事っていうね、なんかサイトもあったりするのと同じように、今日はトイレ、明日は床、明後日は掃除機って言って、毎日掃除機しなくても、うん、まあ、それを ルーティーンで回していけば絶対家中は全部きれいになるので、
なるほど、
ね、そういう風な工夫をしてみてもいいのかもしれませんね。
はい、はい、ありがとうございました。Q&A のコーナーでした。
FMG
あっという間に30分経ちました。今日はね、久しぶりの実は収録だったんですよね、ひろちゃん、
ね、
まあ、ご存知の方も多いかもしれないんですけれども、ちょっと再放送とかもね続いてたかもしれないんですけれども、
はい、
ちょっと頭がぼーっとして、ちょっとね空白の時間もちょっとあったかもしれないんですけれども、
はい、
まあ、なんとか無事に、うん、
はい、
終わりましたね、
はい、
今日はなんかいつもよりねひろちゃんが喋るのが多くて、
はい、
ちょっとなんかいい感じでした私にとってはね、また来週も頑張りましょうね、
はい、
また来週はね、今日に続けて骨格スタイルについてお話をしたいと思います。ではスマートなママを応援するいちことひろこでした。ではまた来週お会いしましょう。